別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その1、同棲とは結婚相手としてふさわしいか見極める手段。同棲とは何か。一般的な意味としては、結婚していない男女が同じ家で一緒に暮らすことを言います。しかし本当はもっと深い意味があります。同棲とは結婚相手としてふさわしいか見極める手段です。そのため同棲中は恋人と一緒に暮らしつつも相手の様子を注意深く検定を置く必要があります。もちろん人間ですから欠点の一つや二つはあって、当然おならもすることもあれば度忘れをすることもあります。言い間違いをすることもあれば何かに失敗することもあります。少しおかしな癖もあるかもしれません。欠点が一つあるだけで別れるならどんな人とも結婚できません。多少の短所や欠点には目をつぶり気にしないことも必要です。しかしあまりにも耐えられない事情があるなら、やはり大きな決断も必要です。暴力、浪費癖、浮気癖、ギャンブルなどのような重大な欠点です。残念ながら同棲しながら相手のことが深く分かると、結婚相手としてふさわしくないと分かることがあります。1年以上一緒に暮らせば相手のことが一通り分かるようになるでしょう。結婚相手としてふさわしくないことが分かれば、ずっと同棲を続けていても仕方ありません。早めに別れと同棲解消の決断をして次のステップに進むことをお勧めします。好きだから一緒に暮らし続けるのはゴールが見えません。同棲のゴールは結婚です。同棲はあくまで結婚相手としてふさわしいか見極める手段と心得てください。結婚相手としてふさわしくないと分かれば、別れと同棲解消を切り出す。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その2、同棲中に別れるなら大きな行動力が必要。同棲中に別れるなら大きな行動力が必要です。普通に別れるなら話し合ってお互いが納得すればそれで別れが成立します。早ければその日のうちに別れが成立することも珍しくありません。しかし同棲中に別れるなら一般的に引っ越しが伴います。どちらか一方が部屋を出ていくことになるため、時間、お金、労力など大きな負担がかかります。自分が部屋から出ていくなら引っ越しという大きな作業が必要です。物件を探したり、賃貸契約を結んだり、敷金、礼金、家賃を支払ったりなど手間暇の連続。引っ越し業者を利用するならさらに引っ越し代という大金も必要です。同棲中に別れるなら大きな行動力を覚悟する必要があるでしょう。あまり深く考えずに別れを切り出すと、後から手間や出費に振り回され痛い目に遭います。準備不足で別れ話を切り出すと、ただでさえ大変な別れがさらに大変になるでしょう。そのため本当に正しい判断なのか、何度も自分に問いかけ、決意を固めてから別れ話を切り出すことが必要です。自分が部屋から出ていく側なら、きちんと計画を立てて準備もしておきたい。別れ話を切り出す段階ではすでに別れる決意が固まっている状態が賢明です。同棲中に別れるなら大きな行動力を覚悟しておく。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その3、同棲解消を決意すればずるずる行動を先延ばししない。同棲解消を決意するまでは慎重に考えることが必要です。本当に同棲をやめていいのか、後悔がないよう自問自答を繰り返します。決意をするまでは時間がかかってもいい。むしろしっかり時間をかけた方がいいでしょう。しかし一度決意が固まれば、できるだけ行動は大胆で早い方がいい。決意した後に迷うのはよくありません。もう少し様子を見てから、もう少し時間を置いてから、ずるずる行動を先延ばしにしているとだんだん決意が揺らいできます。そのうち本当に同棲をやめていいのだろうか、やめた方がいいのではないかと自分でも判断に自信が持てなくなる。同棲解消をしようという決意が衰え、同棲解消のタイミングを逃してしまいます。同棲解消を決意すれば必要な準備に取り掛かりましょう。勢いで行動するのはよくありませんが、慎重に考えた結論なら間違いありません。具体的な計画を立てる、必要な資金を貯める、引っ越し先を探す、不要なものは処分する、話し合うタイミングを見計らう、必要なら第三者の立ち会いもお願いする。決意が固まっているうちに行動するのが得策です。同棲解消には大きなパワーが必要です。気持ちが熱いうちに行動した方が良い結果をもたらします。同棲解消を決意すればずるずる先延ばしせず、できるだけ早めに行動する。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その4、計画も準備もないまま同棲解消を切り出さない。始めるのは簡単でも終えるのが難しい。それが同棲です。計画も準備もないまま同棲解消を切り出すのはよくありません。同棲解消は段取りが悪いと失敗したり、余計な時間がかかったり、トラブルに発展したりしやすくなります。同棲をやめたいというだけで簡単に済む話ではありません。家賃、光熱費、通信費の話になるでしょう。引っ越しの話をするでしょう。引き止められることもあれば、言い争いになることもあるはずです。お金も時間も労力もかかる。体力だけでなく精神的にも消耗します。同棲を解消するまでにはいくつも山を乗り越える必要があり、消耗の連続になるはずです。そのため同棲を解消するなら、前もって計画を立てておくことが必要不可欠です。いつ同棲解消を切り出すのか、どこへ引っ越すのか、どうやって引っ越しをするのか、費用はいくら必要なのか、どう相手を説得するか、相手の言い分にどう反論するか、いつ家を出ていくのか、共有財産はどうするか、親や友人にはどう説明するか、二人で契約していることがあれば名義の話し合いも必要です。他にも考えなければいけないことが山ほどあります。同棲解消の計画を考えられるだけ考えておきます。頭だけで考えるのが難しくなれば、紙に書き出しましょう。一度計画を目に見える形にすれば、具体的に考えやすくなります。ただし、そのメモは絶対相手に見つからないようにしてください。また、計画を立てれば、次は準備です。前もってお金を貯めたり、引っ越し先を探したりします。話し合いが揉めそうなら、前もって第三者に仲介をお願いしておくのもいいアイデアです。準備ができていれば、いざ引っ越しをするときもスムーズです。計画と準備が整っていれば、難しい同棲解消もきっと成功するでしょう。計画と準備を整えた上で、同棲解消を切り出す。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その後、同棲解消と貯金のどちらを優先すべきか。別れることになれば、同棲解消のため部屋を出ていくのが一般的です。一方が出ていくこともあれば、二人とも出ていくこともあります。別れているにもかかわらず、同じ部屋で一緒に暮らすのも違和感があり不自然です。自分が部屋を出ていく側なら、引っ越しが必要です。ところが、引っ越しをしたくてもお金がないと切り出すべきか迷うのではないでしょうか。 一刻も早く別れたいという気持ちがある一方、お金が足りないという現実の板挟みに悩みます。では、別れと引っ越しのどちらを優先すべきか。考え方はシンプルです。同棲解消より貯金を優先させるのが得策です。お金がないにもかかわらず引っ越しするのは現実的ではありません。感情的に別れと同棲解消を切り出してもお金がなければ次のステップに進めません。引っ越し費用のためにわざわざ借金するのも得策とは言えないでしょう。少し時間はかかりますが、お金が貯まってから同棲解消を切り出した方がスムーズです。恋人には見つからないように平然と生活をしつつ、裏では貯金や物件探しを始めます。もちろん正確に必要な金額を把握するのは難しいですが、大まかで十分です。物件の予算を決めておけば、そこから逆算して必要なお金がわかります。必要なら新しく銀行口座を開設しておくのも悪くありません。少しずつ残高が増えていく様子がわかると、節約や貯金のモチベーションも高くなるでしょう。お金が貯まっていれば自信につながり、同棲解消を切り出す勇気も出やすくなります。もちろん同棲解消した後の引っ越しもお金があればスムーズです。お金が足りなければ同棲解消より貯金を優先させる。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その6、お金がない状態で早く同棲を解消させたいとき。同棲を解消するときは必要なお金が貯まってから行動に移すのが得策です。お金がないにもかかわらず引っ越しするのは現実的ではありません。引っ越し費用のためにわざわざ借金するのも得策とは言えないでしょう。少しもどかしいかもしれませんが、お金が貯まってから同棲解消を切り出した方がスムーズです。ただしどうしても待てない状況もあるはず。一刻も早く同棲を解消させたくて我慢できないときは、できるだけお金のかからない方法を考えます。例えば引っ越しを業者にお願いするのではなく、自前で済ませる方法です。運転免許証と車があれば少し手間はかかりますが、ガソリン代だけで済ませられます。運転免許証がなければ親や友人などに車の手配と協力をお願いするのもいいでしょう。手間賃を支払うのがマナーですが、それでも業者に依頼するより大きく費用を抑えられるはずです。新しいアパートの家賃が心配なら実家に戻って暮らす方法もあります。親には驚かれるかもしれませんが、実家なら家賃は必要ありません。実家に戻りにくければシェアハウスという手段もあります。複数人と同居すれば家賃を低く抑えられます。新しい人間関係が増えれば失恋の落ち込みも立ち直りやすくなるでしょう。友人の部屋に居候させてもらう手段もあります。長期間は迷惑になりますが、短期間なら許してもらえるかもしれません。それぞれの選択肢にメリットとデメリットがあります。自分に合う方法なら状況によって利用する価値があるでしょう。少しでも早く同棲を解消させたければ、できるだけお金のかからない引っ越し片方を考える。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その7、別れ話と同棲解消は同時にしない方がいい。別れ話と同棲解消は同時に行われるのが一般的です。相手が嫌いになったから別れる、別れるから同棲も解消する、ごく自然で普通の流れですが、実は最もトラブルに発展しやすいパターンでもあります。別れ話と同棲解消を同時にしようとしてもなかなか思うようにいかない場合が多い。いきなり別れ話から始まると相手は感情的になるでしょう。相手が別れを拒むと、その後の同棲解消もしにくくなります。同棲解消にはお金や手続きなどデリケートな話し合いが必要です。相手が別れを拒んでいる状態ではデリケートな話をしたくてもできないため、同棲解消が行き詰まります。強引に同棲解消をしようとすると、ますます相手を不快にさせトラブルに発展しやすくなる。婚約中一方的に同棲解消をすると慰謝料という問題に発展する可能性もあります。そのため、できれば別れ話と同棲解消は同時にしない方が賢明です。トラブルを防ぎたければ同棲解消をしてから別れ話を切り出すようにするのが安全です。最初は交際関係を維持したまま同棲を解消します。すでに別れを決めていたとしても、表向きは前向きな理由にしておきます。一人暮らしをしてみたいから、仕事に集中したいから、通勤が楽な場所に引っ越したいから。前向きな理由の方が健全な印象をアピールできるため、相手の同意を得られやすくなります。穏便に同棲解消の話し合いもできるでしょう。同棲解消後落ち着いてから別れ話を切り出せば、すでに別々の生活なのでスムーズに話ができます。なかなか難しい場面もあると思いますが、できるだけ心がけてください。できれば同棲を解消してから別れ話を切り出す。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その8、貯金が多いと別れる勇気も出やすくなる。今どのくらい貯金がありますか？一定の貯金があるなら安心ですが、全く貯金がないのは要注意です。余裕があれば少しでも貯金を増やすようにしましょう。貯金が多いと別れる勇気も出やすくなるからです。お金は心に安心をもたらすお守りのような役目があります。下品な話と思うかもしれませんが、現実に直結した問題です。お金には愛も友情も絆もありません。話し相手にも相談相手にもなってくれません。泣いたり笑ったりすることもない。しかしお金はいざとなった時、確実にあなたを助けてくれる存在です。少しでも貯金があれば融通が利きやすくなり、別れた後の生活にも余裕が出てきます。貯金は気づかないうちに別れに良い影響を及ぼします。前向きに別れを考えることができたり、別れ話を切り出す勇気が出たり、堂々と話し合いをしやすくなったりします。お金は使わないと恩恵が得られないと思われがちですが、持っているだけでも精神的な余裕を作る効果があります。別れる準備の一つとして、少しでも貯金を増やしておきましょう。すぐ十分な貯金を貯めるのは困難ですが、日頃から少しでも節約を心がけ貯金に励むといいでしょう。1円でも10円でも貯めておく。日々の積み重ねが大切です。貯金を貯めておくことが間接的にスムーズな別れの準備につながります。別れる準備の一つとして貯金を増やしておく。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その9、結婚する気がなければ同棲解消することはあって当然。同棲のゴールはどこなのか。同棲のゴールといえば結婚です。もちろんそうでないカップルもいますが、目的がないまま一緒に暮らしていても年を取るだけ。結婚を前提としているかどうかに関わらず、長く一緒に暮らしていると自然と結婚を意識するのが普通です。一緒に暮らし始めてしばらく時間が経つと、いつまで同棲を続けるのだろうと思います。その疑問を自分の中だけで溜め込むのはよくありません。同棲を始めて一定期間が経てば、きちんと相手に確認を取っておくといいでしょう。結婚する気はあるのか。結婚するならいつ頃を予定しているのか。聞きにくい質問でしょう。返事を聞くのも怖いかもしれません。しかし人生に関わる大事な質問です。 自分は結婚をするつもりであっても、相手は結婚する気がないかもしれません。相手に結婚する気がなければ、同棲を続ける意味がありません。世の中には事実婚も存在しますが、自分が目指したい未来と違うなら同棲解消が必要です。相手に結婚する気がなければ、別れや同棲解消の理由になります。相手を説得することも必要ですが、全く考えを変える気配がなければ、決断は早い方がいい。お互いの目指す方向が違うなら、早めの決断をお勧めします。同棲してしばらく経てば、お互いのゴールを確認しておく。相手に結婚する気がないと分かれば、同棲解消を検討する。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その10。電話やメールで同棲解消を切り出さない。同棲解消を切り出すとき、電話やメールで済ませるのは現金です。確かに同棲解消は言いにくい話です。簡単に話が済まないのはほぼ確実。説得が必要になったり、言い争いになりやすかったり、など手間もかかります。相手が怒っている顔を見るのも嫌だという人もいるはずです。電話やメールを使えば直接会わずに伝えられるため、これほど楽な手段はありません。しかし、電話やメールで同性解消を切り出すと、誤解や勘違いを見やすいデメリットがあります。声や文字のやり取りだけで詳しく説明するには限界があります。一緒に暮らしているにもかかわらず、電話やメールで伝えるのは不自然です。誠意がないと誤解され、余計に同性解消がこじれやすくなるでしょう。いくら相手と険悪な仲であっても、同性解消はお互いの生活に直接関係する話。大事な話は、やはり直接相手と向き合った上で話すのがマナーです。お互い無視を貫きたくても、同性解消の話し合いはきちんとあって話すのが一番です。同性解消を考える経緯はあって話した方が説得力はあります。名義や財産分与などのデリケートな話もやはり直接会って話し合う方が早くてスムーズでしょう。同性解消は電話やメールではなくきちんと対面で話し合う。別れと同性解消をスムーズにする30の方法。その11。前もって引っ越し先を決めておく。同性解消を切り出すならできれば前もって引っ越し先を決めておきましょう。同性解消が決まってから引っ越し先を決めるのもいいですが、バタバタ忙しくなって大変です。別れる予定の2人が同じ生活空間で暮らし続けるのは居心地がいいとは言えないでしょう。だらだら同棲を続けているうちに決意が緩み気持ちが変わることもあります。もちろん話し合いの前ですから、まだ正式に同棲解消が決まったわけではありません。話し合いの結果、同棲解消を撤回する可能性もあるでしょう。しかし、まだ正式に同棲解消が決まっていなくても部屋から出ていく準備だけはしておきたい。同棲解消が決まればできるだけ早めに引っ越しを済ませるのがマナーです。必要ないものは処分したりして身軽になっておきます。簡単な荷造りをしておくのもいいでしょう。前もって引っ越し先を決めておけば、切り出してからも進行がスムーズになります。同棲解消後に一人暮らしをするなら、先に物件を探しておくといいでしょう。余裕があれば引っ越し業者や引っ越し日も決めておくのもいいでしょう。同棲解消の決意が十分固まっているなら、自己責任の上正式な契約まで結ぶのも悪くありません。必要な作業をある程度進めておくことで自分を追い込めます。少しやりすぎではないかと思うかもしれませんが、本気ならこのくらいの行動力が必要です。同棲中の別れは普通の別れより大きな行動力が必要です。計画だけで中途半端に終わらせないためにも、前もって具体的な行動を進めておくことも大切です。同棲解消を切り出す前に引っ越し先を決めておく。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その12。同棲解消を切り出すタイミングは休日の前日がベスト。同棲解消を切り出すならタイミングが重要です。いつでも良いわけではなく、お互いにとって余裕のあるタイミングがベスト。同棲解消を切り出した直後は精神的に動揺しがちです。特に別れと同棲解消の両方を切り出すならショックも2倍になるでしょう。さすがに気持ちが落ち着かず不安定な状態になって当然です。翌日に仕事があれば同棲解消のことが気になってなかなか仕事に集中できないでしょう。もともと度胸がある人でもさすがにショックを隠しきるのは難しいはずです。そのため同棲解消を切り出すタイミングとしては休日の前日がベストです。時間があればたっぷり話し合いもできます。次の日が休みなら、同棲解消で動揺していても仕事への悪影響を最小限に抑えられます。時間に余裕があれば、心を整理する余裕も生まれます。同棲解消は段取りが大切です。少しでも仕事に影響しないよう配慮することは、同棲解消の成功率を上げることにもつながります。先に予定を入れられないよう、あらかじめこの日の予定を空けておいてほしいとお願いしておくといいでしょう。何の話？と聞かれたら、同棲についての話し合いなどとほのめかしておくのも悪くありません。少しでもお互いにとってスムーズになるよう、タイミングを見計らった上で同棲解消を切り出しましょう。同棲解消を切り出すなら、休日の前日にする。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その13。機嫌が悪いタイミングは避ける。機嫌がいいタイミングを狙う。重要ではないものの余裕があれば考慮しておきたいポイントがあります。相手の機嫌の良し悪しです。今日こそきちんと話をしよう。そう思っていても相手の機嫌が悪い時なら念のため避けておくのがいいでしょう。人には誰でも機嫌が悪くなる時があるもの。わざわざ機嫌が悪い時にネガティブな話を切り出すのは火に油を注ぐようなもの。相手の機嫌が悪い時は丁寧に話を切り出してもなかなか受け入れてもらえないでしょう。ますます相手を不機嫌にさせてしまい、話の展開が厄介になります。インパクトの大きな話なので、相手の性格によってはひどく取り乱す可能性も否定できません。相手の機嫌が悪いなら、潔くタイミングをずらした方がいいでしょう。一方、狙い目なのは相手の機嫌がいいタイミングです。相手の機嫌が良くなりやすいタイミングはありませんか？例えば週末や給料日などです。一緒に暮らしていると、相手の機嫌が良くなりやすいタイミングが予想しやすくなるのではないでしょうか。相手の機嫌がいいタイミングを狙えば、難しい話も落ち着いて聞いてもらいやすくなるでしょう。相手の機嫌がいい時に暗い話を切り出すのは心苦しいものですが、計画を進めるためには堅実なタイミングです。もちろん、必ずうまくいくとは限りませんが、話がスムーズになる確率は上がるでしょう。機嫌の良し悪しは話の流れに影響します。無理にこだわる必要はありませんが、調整できる余裕があるなら考慮に入れておくといいでしょう。難しい話を切り出すときは、相手の機嫌が悪いときは避け、相手の機嫌がいいときを狙う。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その14。同棲解消を話し合うなら自宅はやめた方がいい。同棲解消の話し合いは場所の選び方が大切です。同棲では2人が同じ場所で住んでいます。 普通に話し合う場所を考えるなら、まず自宅を思い浮かべることが多いのではないでしょうか。自宅は二人にとって住み慣れた生活空間です。話し合うのが一番早くて楽でしょう。リラックスできる場所であり、閉鎖的でプライベートも守られています。だからこそ、なかなか話がうまく進まないことがあります。同性解消を話し合うなら、自宅はやめた方がいい。生活感が漂う中では、緊張感が乏しく、だらだらした雰囲気が漂いやすい。慣れ親しんだ場所だからこそ、感情をぶつけやすくなり、冷静な話し合いの妨げになりやすいのです。同性解消を話し合うなら、人目のある場所がおすすめです。例えば、喫茶店やレストランです。あえて、緊張感のある場所を選んだ方が、話し合いにはメリットです。人目のある場所の方が、適度な緊張感があるため、形式ばった話し合いをしやすくなります。荒っぽい性格の人でも、周りに人がいれば、抑止力になります。暴力を振るいやすい相手なら、万日の時、助けを呼べます。どうしても、二人きりがいいなら、個室のある飲食店を選べばいいでしょう。話し合いで取り乱しても、周りの人に見られる心配はありません。暴力を振るわれても、店内なら人を呼べるので安心です。同性解消と同時に別れ話も切り出すなら、なおさら心がけておくのが賢明です。少し手間かもしれませんが、きちんとした話し合いをするための大切な段取り。話し合う場所で話し合いの流れや雰囲気が大きく変わるため、慎重に選ぶことが大切です。同性解消の話し合いは人目のある場所でする。別れと同性解消をスムーズにする30の方法。その15。何の話もなく急に家を出て行かない。話し合いをせず、今すぐ家を出て行ってしまおう。同性解消を考えるとき、話し合いをしないで家を出て行こうと考える人もいるかもしれません。相手の留守中を見計らって、さっと消えるように家を出ていく。わざわざ話し合うのが面倒だから、手間を省きたい。行動は早い方がいいと思えば、ますます前向きになるでしょう。しかし、いくら話し合いが面倒とはいえ、何の連絡もなく、突然出ていくのはよくありません。まず、相手に心配をかけます。何の説明もなく、突然相手が荷物と一緒に消えると、誰でも驚きます。ましてや、同棲している関係なら、驚きを通り越して心配するはずです。実家や職場を知られている場合、連絡されたり、来られたりして話が大げさになることがあります。後から逃げるために出て行ったと分かれば、なぜ一言も説明がないのだろう、と思います。大事な話し合いをせず、自己都合で出て行ったことに、相手は憤りを覚えるかもしれません。家を出て行くことができても、後になってトラブルに発展する可能性があります。何の連絡もなく出て行くのは、社会人として非常識な行動です。同棲を解消するなら、事件性がある場合を除いて、きちんと話し合いをしておくのがマナーです。同棲は、お互いが同意して始めたことですから、解消するときも、お互いの同意が必要です。きちんと、同棲解消の話し合いをしてから、家を出て行く。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その16。同棲解消のとき、必ず話し合っておきたい5つの項目。同性解消の時は様々な話をします。中でも必ず話し合っておきたいことが5つあります。確認を忘れることがないようあらかじめリストアップしておくといいでしょう。忘れそうならメモを持参していくのも悪くありません。1. なぜ同性解消をしたいのか。まず同性解消にあたってはその理由が必要です。同性解消の中でも最も時間をかけて話したい部分です。相手を傷つけない範囲で正直に理由を伝え納得してもらいましょう。深く考えないまま発言するとなかなか理解してもらえないことがあります。相手が納得してもらえるような説明を前もって準備しておくとスムーズです。 2. 誰が出ていくのか。次に話しておきたいのは誰が出ていくのかという点です。自分が出ていくのか、相手に出て行ってもらうのか、それとも二人とも出ていくのか。自分が出ていくつもりでも話し合いの末、相手も出ていくことになるかもしれません。名義や財産分業に関わることですから、曖昧にせず、きちんと話し合っておきます。3. いつ出ていくのか。自分が出ていくなら、できるだけ早い方がいいでしょう。できるだけ最短の日程で出ていけるように調整します。相手に出て行ってもらうなら、準備があるため、より長い猶予期間を設けた方がいいでしょう。普通は3ヶ月。短くても1ヶ月は猶予期間を作りたいところです。自分の都合で出て行ってもらうため、あまり無理なスケジュールを押し付けないようにしましょう。4. 費用の負担についてどうするか。同棲しているなら、家賃、水道光熱費、通信費などを折半している場合が多いでしょう。出て行く日程によっては、日割り計算が必要になるため、その点について、きちんと話し合っておきましょう。5. 共有財産はどうするか。共同で購入したものはどちらが持つのか。2人で買っていたペットもどちらが引き取るのか。同棲解消を切り出す側が、より負担を負うのが基本であるものの、最終的には話し合って決めることが大切です。その他の細かい話については、その都度確認するようにしましょう。必ず話し合っておきたい5項目を確認しておく。別れと同性解消をスムーズにする30の方法。その17。意見が対立しても感情的にならない。同性解消の話し合いの時、揉めることが少なくありません。お互いの言い分が食い違う。相手から傷つけられることを言われる。相手が悪いにもかかわらず素直に認めようとしない。意見が対立した時は感情が高ぶり、理性を失いがちです。今までずっと我慢してきた分、なかなか自分の意見や気持ちを受け入れてもらえないと不満が爆発しそうになるでしょう。どうして分かってくれないの？と思うと興奮のスイッチが入りそうになる。しかし意見が対立しても感情的になってはいけません。高ぶった感情のままに発言すると完全な言い争いになります。余計に対立がひどくなり、同性解消の話し合いがスムーズにできなくなります。自分のプライドを傷つけられることがあってもぐっと我慢して冷静を保ちます。感情的に言い争ったところで場が乱れるだけでいいことはありません。話が進まなくなり不毛な時間が過ぎるだけになります。場合によっては相手を逆上させてしまい面倒なトラブルに発展する可能性もあります。感情が高ぶってくれば飲み物を一口飲みましょう。水分が喉を通ると落ち着きを取り戻しやすくなります。それでも気持ちが収まらなければトイレ休憩を挟みます。一度席を離れることで興奮が冷めて元の自分を取り戻せます。とにかく最後まで冷静を保ちながら話し合うことが大切です。意見が対立しても感情的にならず常に冷静な対応を心がける。別れと同性解消をスムーズにする30の方法。その18。相手から引き止められても情に流されない。同性解消の話し合いの時、相手から引き止められる可能性があります。なんとか考え直してもらえないか。もう少しだけ一緒にいよう。 今度は家賃を全額負担するから考え直してほしい。相手が悲しそうな表情で必死に引き止めてくると心が動かされるでしょう。だんだん相手がかわいそうになって同情の気持ちが出てきます。そこまで言うならと決意が揺らぎますが、ここが肝心です。同棲を解消すると決めたなら、やはり意思を貫くことが大切です。相手が泣きながら謝ってきても情に流されてはいけません。たとえ土下座をされても決意を覆さない。同棲解消を撤回して元の関係に戻ったところで中途半端な関係になるだけです。今までずっと改善されなかったことが急に改善される可能性は低い。しばらくしてトラブルが始まり、再び同棲をやめたいと思うようになるでしょう。今まで悩んだ挙句出した結論を尊重しましょう。同棲をやめると決めたら最後まで意思を貫くことが大切です。相手から引き止められても情に流されず、同棲解消の意思を貫く。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その19。婚約中の同棲解消もあっていい。同棲を解消しにくい状況の一つが婚約している場合です。すでに結婚の約束を交わし、お互いの親にも挨拶を済ませている。ここまで関係が進んだ状態から別れと同棲解消を言い出すのは心苦しく感じるでしょう。婚約先は苦渋の決断。すでに同棲までしているならなおさらです。お互いの親に恥をかかせてしまい、顔向けしづらいはずです。特に親を説得して同棲を始めたにもかかわらず最終的に別れることになれば、この上ない恥ずかしさがあるでしょう。しかし勇気を持ってください。婚約しているからとはいえ、強い嫌悪感と違和感があるまま結婚するのは危険です。結婚後も一生ずっと会わない人と生活するのは大変になるでしょう。好きだから同棲を始めたものの、一緒に暮らし始めてから相手の嫌な点に気づいて愛情が冷めるのはよくあること。そもそも同棲の本来の目的は結婚相手としてふさわしいか見極める手段のはずです。本来の目的で考えるなら、こんなはずではなかったという結果もあって当然です。むしろ気づけてよかったと思うことです。婚約中の同棲解消は残念ですが仕方ありません。婚約中の同棲解消は心苦しくても、結婚の失敗に比べれば小さなこと。情に流されず、義理や罪悪感にも縛られず、大切な決断をしてください。結婚は無理だと確信すれば、婚約中であれ同棲中であれ勇気を出して別れることが必要です。結婚できないと感じたら、婚約中や同棲中であってもきちんと別れておく。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その20。同棲中に別れ話を切り出せば、できるだけ早く出ていく。同棲中に別れ話をすれば、できるだけ早く出ていくようにします。例えば別れ話をして部屋を出ていくのが1ヶ月後だとします。次に住む場所が決まっていないため、少し時間を作ろうと思う。別れが決まっていれば遅くなっても大丈夫だろうと思いますが、その油断こそ失敗を招くもと。出ていくまでに時間がかかると、いろいろ考えるようになります。私たちは本当にこれでいいのだろうか。自分の決断は間違っているのではないだろうか。別れたとしても新しい恋人を見つけられるかな。今までの時間がもったいない。別れを撤回して元の関係に戻った方がいいのではないか。時間が経つにつれて、だんだん決意が揺らぎ、別れの意欲が弱くなります。余計なことを考えたり、情が湧いたりして別れの撤回を考えるようになる。せっかく決意していた別れが失敗に終わる可能性があるのです。そのため、同棲中に別れ話を切り出したら、できるだけ早く部屋を出ていくのが得策です。これから別れる二人が一緒に暮らすのは、お互いにとって居心地が良くないでしょう。たとえ相手が納得してくれなくても、部屋を出ていくだけでも優先させます。どちらが部屋を出るのかは状況によりますが、自分が出ていく側なら行動は早い方がいい。別れる決意が固まっているうちに部屋を出ていくこと。早ければ早いほど同棲解消の失敗を防げます。同棲中に別れ話を切り出せば、できるだけ早く部屋を出ていく。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その21。同棲をしているなら合鍵の返却、回収は必須。同棲解消が決まれば、どちらかが部屋を出ていくことになるでしょう。二人とも出ていくわけでなく、一方が出ていくなら注意したいことがあります。合鍵の返却、回収です。同棲を解消する際は、必ず合鍵の返却、回収をしましょう。自分が部屋を出ていく側なら、相手に合鍵を返却します。合鍵を複製しているなら、それも一緒に返却します。一方、出て行ってもらう側なら、必ず合鍵を回収します。合鍵の複製があるなら、それも含めて全て回収します。回収、返却をせずに放置するのはセキュリティ上よくありません。もし返却できない場合、大家と相談して鍵の付け替えが必要になり、費用と手間暇がかかります。アパートの契約にもよりますが、入居者の都合による鍵の付け替えは修理ではないため自己負担になるのが一般的です。鍵の付け替え費用は安くありません。手間も費用もかかり、お互い余計な負担になるでしょう。同棲をスムーズに終わらせるためにも、合鍵は忘れずに返却、回収をしましょう。同棲して合鍵があるなら、必ず返却、回収をする。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その22。引っ越しの荷物が多い時の5つのポイント。同棲解消の際、荷物の量に悩まされることがあります。別れ話を切り出せば、できるだけ早く部屋を出ていくべきですが、荷物が多いと厄介です。同棲が長くなるにつれて、衣類や小物など持ち物も増えます。荷物が多ければ多いほど、荷造りにも手間暇がかかる。すぐ引っ越しをしたくても思うようにいかない場合もあります。同じ空間でごそごそ荷造りをするのは相手の迷惑になることもあるでしょう。そこで引っ越しの荷物が多いときに心がけたいポイントが5つあります。ポイント1。前もって荷物を整理しておく。一般的に荷物の整理は同棲解消が決まってから始めますが、状況が許すなら早めに取り組むのもいいでしょう。例えば同棲解消の決意が固い場合は早めに整理しておく方がスムーズです。急に荷物が減ると怪しまれるので、気づかれない範囲で不要なものを処分したり、荷物をまとめたりします。引っ越し先が決まっていないなら、簡単な荷物の処分だけでもできるはずです。前もって移動させる荷物を減らしておけば、正式に同棲解消が成立した後の引っ越し作業が短縮できます。ポイント2。相手が留守のタイミングを狙う。できるだけ相手の迷惑を避ける配慮も心がけておきましょう。状況によっては許可を得た上で、相手が留守中の引っ越しも検討しましょう。部屋にいるのが自分だけなら、荷造り、片付け、掃除に集中しやすくなります。最後のお別れがしにくいデメリットはあるものの、二人の都合によっては有効な方法になるでしょう。ポイント3。一部の荷物を残したまま出ていく。一度に引っ越しを終わらせられない場合は、一部の荷物を残したまま出ていくのも方法です。 必要な荷物だけ移動させて重要度の低いものは後から取りに行くようにします。ポイント4。きれいに部屋は掃除しておく。自分が使っていたスペースはきれいに掃除しておきましょう。汚したままいなくなるのは美しくありません。使い始める前よりきれいにするつもりで掃除をしておきましょう。ポイント5。引っ越し業者を活用する。荷物が多いときは思い切って引っ越し業者を頼ることも検討してください。費用はかかりますが、プロに任せれば引っ越しの苦労から解放されます。荷物の破損があっても引っ越し業者に責任があれば損害が保証されるのも隠れたメリットです。荷物が多いときはお互いの都合を考えながらベストな方法を考える。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その23。共同で購入したものはどちらのものになるのか。同棲解消のときに難しいのが共有財産の扱いです。例えば共同で購入した家具、家電、キッチン用品などです。二人がお金を出し合って買ったものは所有の判断に迷います。購入するときはまさか別れることになるとは思わなかったことでしょう。気に入っているものならできれば欲しいと思うところではないでしょうか。さて、共同で購入した家具はどちらのものになるのでしょうか。もちろん話し合いで決めますが、基本的な考え方があります。一般的には同棲解消を切り出す側がより負担を負うべきでしょう。自分が持ち去ると相手は亡くなった家具や家電を買い直さなければいけなくなります。余分な出費がかかり思わぬ痛手になるでしょう。せめて経済的な負担だけでも軽くなるよう共有財産はできるだけ譲る配慮が必要です。少なくともずけずけ所有権を主張するのは控えめにしておくのが賢明です。自分の都合で同棲を解消させるのですから謙虚な姿勢が大切です。切り出した側がより負担を負うようにすれば話もまとまりやすくなります。ただし最終的には話し合いで決めます。あくまで同棲解消を切り出す側がより負担を負う方がスムーズというだけの話です。都合もあるためお互いがよく話し合った上で決めるのが最も安心です。基本的に同棲解消を切り出した側がより負担を負うものと考える。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その24。お金の貸し借りがあるならきちんと借用書を交わしておく。恋人とお金の貸し借りをしていることもあるでしょう。お金の貸し借りをしたときは親しい恋人同士だったので借用書を作らないこともあるはず。本来なら借金を返済してから同棲を解消したいところですが、ないものを要求しても仕方ありません。お金の貸し借りをしたまま同棲を解消することになれば不安がつきものです。しかし別れてしまえば他人です。後から返すと約束しても別れてから態度が急変することも考えられます。時には相手に返す気がなくトラブルに発展することも珍しくありません。貸し借りの金額が大きければ大きいほど無視することもできない。そのためお金の貸し借りをしたまま同棲を解消するなら借用書を交わしておくことをお勧めします。借用書があればそれが証拠書類になるため返済を要求するときに役立ちます。その気になれば法的に訴えることも可能です。お金の貸し借りをしたのは昔で、今さら借用書を書いてもらうのは遅く感じるかもしれませんが十分間に合います。むしろ同棲解消だからこそいい機会。同棲をやめるのだからお互いきちんとしようなどの言い分で切り出せば相手も応じてくれるでしょう。今まで言い出しにくかった借金の借用書をこの際きちんと書いてもらいましょう。逆にあなたがお金を借りているならきちんと借用書を書いて渡しましょう。借用書があれば相手も安心して同棲を解消できます。堅苦しく感じるかもしれませんがお金の問題はトラブルに発展しやすいものです。別れたら他人と厳しく考え手抜かりのない対応を心がけましょう。お金の貸し借りがあるなら面倒であってもきちんと借用書を交わしておく。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その25。同棲を解消で部屋から出ていくなら最後くらいは感謝を伝えたい。出ていくときはきちんとお別れを伝えておきましょう。トラブルがあって別れることになれば会いたくない、話したくない、顔も見たくないと思うかもしれません。しかし別れ際はあなたの本当の人間性が現れる瞬間です。無言のまま出ていくのは大人の対応とは言い難いでしょう。トラブルがあって別れたとしても最後くらいは感謝を伝えるのが礼儀。感謝を言えるような雰囲気でなくても一言くらいは言えるはずです。短い間だったけどありがとう、早く新しい人を見つけてね、悲しい結果で終わったけどお互い頑張りましょう。最後の言葉があれば気持ちよく同棲の終わりを締めくくれます。たった一言でも感謝の言葉があるのとないのとでは印象が違います。険悪な雰囲気でもいい、相手から返事がなくてもいいのです。言うだけ損はありません。気持ちのいい言葉で別れると自分の中でもきちんとした区切りができます。同棲解消で部屋から出ていくときはきちんと感謝の言葉を伝える。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その26。留守中に部屋を出ていくなら感謝を綴った置き手紙を残しておく。相手が部屋にいるとき出ていくならお別れを伝えられます。最後に感謝の言葉を伝えることで気持ちよく交際を締めくくれます。しかし相手が留守中の場合は何も言えません。何もなく出ていくのも物足りない。相手の留守中に部屋を出ていくなら配慮があるといいでしょう。その配慮とは置き手紙です。簡単な手紙を書いてテーブルの上に置いてから家を出ていきます。手紙にはこれまでの感謝を綴ります。トラブルがあって別れることになったとしても最後くらいは感謝を伝えたい。字の綺麗さにこだわる必要はありません。書き方にこだわる必要もない。たくさん書いてもいいですが短くても構いません。便箋1枚で十分。余裕があれば手紙に相手が好きな飲み物を添えておくと喜ばれるでしょう。お酒でもソフトドリンクでもいい。最後のプレゼントです。あなたが出て行った後飲み物を飲みながら手紙を読めばしみじみした思いになるでしょう。最後の瞬間を美しく締めくくることで気持ちよく同棲を解消できます。留守中に部屋を出ていくなら感謝を綴った置き手紙を残しておく。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その27。きれいに部屋を掃除してから出ていく。家を出ていくならきれいに部屋の掃除をしておきましょう。自分が出ていくなら家の中を散らかしたまま出ていくのはマナー違反。出て行った後のことはどうでもいいと思うのは社会人らしくありません。掃除が不十分になっていると後味の悪い印象を与えてしまいます。相手に迷惑がかからないようせめて家をきれいに掃除しておくのが最低限の礼儀です。もちろん家中をきれいにするのは難しいですが、せめて自分の部屋くらいは掃除しておくのがマナーです。基本的に自分の持ち物はすべて持ち出します。自分の持ち物のうちいらないものがあれば処分します。 粗大ゴミは面倒であっても業者に電話をして引き取ってもらいます。自分が使っていたスペースはゴミが一つもないようにしておくのが理想的です。共同のスペースもできる範囲できれいにしておきます。掃除や処分の仕方に迷うことがあれば相手と相談した上で判断します。難しいかもしれませんが、住み始めた時よりきれいにするつもりを心がけるのがいいでしょう。同棲解消の最後の大仕事です。さっさと出て行きたいかもしれませんが、やるべきことはきちんとやらなければいけません。きれいに掃除してから出て行けば美しく立ち去ることができます。部屋を出て行く時はきれいに掃除しておく。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その28、家を出て行く時に余計ないたずらをしない。相手が嫌いになって家を出て行くことにした、恨みがあって晴らしてやりたい、そんな時最後に何かいたずらをしてやりたいと思う人がいます。相手が留守中ならやりたい放題。相手の所有物を汚したり壊したりしてから家を出ていく。わざと相手を困らせることをすればざまあみろと思い自分は清々するかもしれません。しかしいくら恨みがあっていたずらしたくても完全なマナー違反。わざと相手の所有物を汚したり壊したりすると同棲を解消できても後からトラブルに発展する可能性があります。相手に恨みがあったとしても余計な過言を残さないためにいたずらなんてしないこと。最後だからこそ大人の対応を見せましょう。去り際にあなたの本性が映し出されます。出ていくときは自分の部屋をきれいに掃除と整理整頓しておきます。共同のスペースもできる範囲できれいにしておきます。できれば感謝を綴った置き手紙を残しておくといいでしょう。美しく後を去るのが最も好印象です。家を出ていくとき余計ないたずらをしない。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その29、相手の親に挨拶して同棲を始めたなら解消するときも報告が必要。同棲は結婚の前提に始めるのが一般的です。男女が同じ空間で暮らすのは夫婦生活のようなもの。特に女性側の親は自分の娘が彼氏と一緒に暮らすとなれば心配でたまらないでしょう。そうしたことから同棲を始める際相手の親に挨拶したり許可をもらったりした状況も多いはずです。もし同棲を解消するなら相手の親にもきちんと報告しておきましょう。特に婚約をしているなら社会人としての誠意を見せるためにも相手の親への報告が欠かせません。連絡方法について。直接会いに行くのもいいですが、すでに別れている関係なら電話や手紙で十分でしょう。事情があって同棲が解消になったことと今までお世話になったお礼の2つは必ず伝えます。自分の不手際や力不足で同棲解消になったことを謝っておくのも悪くありません。言いにくいかもしれませんが重要な報告なので欠かさないようにしましょう。厳しい言葉を言われるかもしれませんが余計な言い訳はせず深く謝って済ませるのが得策です。報告のタイミングについて。注意したいのは報告のタイミングです。誠意を見せるなら事前に連絡した方が良さそうに思えますが、同棲を解消してからの方がいいでしょう。事前に報告すると相手の両親から説得され同棲解消が失敗に終わる可能性があります。同棲解消を成功させるためにも事後報告の方が確実です。相手の親に挨拶して同棲を始めたなら解消するときも事後に連絡しておく。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。その30、同棲を解消したら後悔はしないこと。同棲中は煩わしくても離れてみると恋しくなるもの。同棲を解消してから後悔してしまうことが少なくありません。別々に暮らし始めてみると今まで気づかなかった相手の良さに気づいてしまう。そんな時同棲を解消しない方が良かったかなと思う瞬間があるかもしれません。しかしどんなことがあっても同棲解消を後悔してはいけません。後悔していると心の重荷になるためフットワークも悪くなります。くよくよしているとあなたの貴重な気力、体力、精神力が奪われていきます。後悔したところでいいことはありません。たとえ後悔が事実でももう終わった出来事です。復縁したところで反省がなければ同じ過ちを繰り返すでしょう。あなたにやってくるのは新しい未来だけ。時間は前にしか進まない一方通行です。過去を懐かしむことはあっても後悔だけはしないこと。全面的に自分の決断を受け入れて自分を認めましょう。同棲を解消したら新しい未来に集中しましょう。同棲を解消しない方が良かったかなと思いそうになれば同棲を解消して良かったと思えることをこれから作ればいい。自分が決めた道ですから後悔せずしっかり前を向いて歩むことが大切です。これで正しかったと思えば前を進む勢いも加速します。同棲を解消したら後悔はしないこと。別れと同棲解消をスムーズにする30の方法。まとめ。その1、結婚相手としてふさわしくないと分かれば別れと同棲解消を切り出す。その2、同棲中に別れるなら大きな行動力を覚悟しておく。その3、同棲解消を決意すればずるずる先延ばしせずできるだけ早めに行動する。その4、計画と準備を整えた上で同棲解消を切り出す。その5、お金が足りなければ同棲解消より貯金を優先させる。その6、少しでも早く同棲を解消させたければできるだけお金のかからない引っ越し方法を考える。その7、できれば同棲を解消してから別れ話を切り出す。その8、別れる準備の一つとして貯金を増やしておく。その9、同棲してしばらく経てばお互いのゴールを確認しておく。相手に結婚する気がないと分かれば同棲解消を検討する。その10、同棲解消は電話やメールではなくきちんと対面で話し合う。その11、同棲解消を切り出す前に引っ越し先を決めておく。その12、同棲解消を切り出すなら休日の前日にする。その13、難しい話を切り出すときは相手の機嫌が悪いときは避け、相手の機嫌がいいときを狙う。その14、同棲解消の話し合いは人目のある場所でする。その15、きちんと同棲解消の話し合いをしてから家を出ていく。その16、必ず話し合っておきたい5項目を確認しておく。その17、意見が対立しても感情的にならず常に冷静な対応を心がける。その18、相手から引き止められても情に流されず同棲解消の意思を貫く。その19、結婚できないと感じたら婚約中や同棲中であってもきちんと別れておく。その20、同棲中に別れ話を切り出せばできるだけ早く部屋を出ていく。その21、同棲して合鍵があるなら必ず返却回収をする。その22、 荷物が多いときはお互いの都合を考えながらベストな方法を考える。その23。基本的に同性解消を切り出した側がより負担を負うものと考える。その24。お金の貸し借りがあるなら面倒であってもきちんと借用書を交わしておく。その25。同性解消で部屋から出ていくときはきちんと感謝の言葉を伝える。その26。留守中に部屋を出ていくなら感謝を綴った置き手紙を残しておく。その27。部屋を出ていくときはきれいに掃除しておく。その28。家を出ていくとき余計ないたずらをしない。その29。相手の親に挨拶して同棲を始めたなら解消するときも事後に連絡しておく。その30。同棲を解消したら後悔はしないこと。